あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
夏も終わりかと思ってたら、今日から35度くらいがね、暑さは戻ってまいりました。もう残暑とは言われてますけどね。
いやー、それは地域によるでしょう。こっちはずっと梅雨みたいな天気が続いてますよ。
いや、もうもちろんずっと雨で、割と涼しい日が続いてて、今日から一気に気温がパンと上がって、明日36度、7度です。
もうね、天気予報が当てにならないんだよね、全く。特に週間天気予報が全く当てにならなくて
週間はちょっとダメです
ね。そうそう、週間はさすがにダメだなって感じ。さすがにね、それ期待したらいかんのだろうと思うんですけど、私ほら今ねバイク乗ってるから乗りたいわけですよ、毎日でも本当は。そう、毎日でもね、なるべくだったらその最低でも20キロぐらい走りたいと思ってるんだけど、こうなかなかね、昨日もちょっと、温泉地帯までね、温泉に入りに行くんじゃなくて、こうドライブルートがあるので、ここをバイクで走ってみたかったっていう場所があるわけですよ。ちょっとなんかね、景色のいいね、でそこを昨日は狙ってて、でも曇ってたんだけど、ちょっと今日行きたいって思って昨日走り出したんだけど、走って20分もしたら、雨が降ってきました。
本当は雨のタイミングがわからないっていうのが、
まあ曇ってるんだけどね、確かにね。だからいつ降ってもおかしくないなっていうのはあったし、そのカンカン照りの快晴ではないし、湿度も高かったから、まあいつ降ってもおかしくないなっていうところはあったんだけれども、で結局そこから曲がればそのいい景色が見える場所に、まあ、長崎でいうこうじゃがいもがねめっちゃ取れる場所、長崎ほら北海道の次にじゃがいも取れる場所なんで、だからそこの、ね、こう畑がバーって見える綺麗なところがあるんですよ、本当にね。でそこのこうね、ちょっと気分は北海道みたいなところを走りたかったわけ。
なるほど、
でところが、あ、これダメだと思ってもう服濡れてるしみたいに、さすがにね、一応ねカッパ装備は持って行ってたんだけれども、
例の買ったやつ、
そうそうそう、ワークマンで買ったカッパ装備は持って行ってたんだけれども、着るほどじゃないっていう微妙なラインなのよ、そこまで ね、まあ、走ってる人たちを見てもそうでもないし、そこまででもないなっていう、こう走ってるうちに乾くかなぐらいの感じので、上に着てたのも速乾の T シャツだったんで、だからまあ走ってると涼しくて、まあ、次第にだんだん乾いていって、だから全然あんま濡れずに済ん、まあ、濡れたけども走ってるうちに乾いてみたいな感じだったんだけど、まあちょっとこのままどのぐらい降るのかが予想がつかなかったので、結局行く途中で、戻りルートに入って、まあぐるって回ってる感じなんだけどね、戻りルートに入って、いつものバイク屋さんに行って、まあ、結局そこでまたダベって帰ってきたっていう感じでしたね、はい。まあ、楽しいからいいんだけどね、そういうのもね。
お天気にはねちょっと翻弄されてましたよね、このもうお盆シーズンからね。
もう本当にね、そう、お墓参りはなんとか今週入って行ったんですけどね、そう、晴れてる日にねなんとか行けたのでよかったけれど、
これからの少し晴れの日が続くっていうので、
予報ではね、続くみたいなんで本当なんだろうか。
雨は降りますみたいな。
そうでしょ、そうなんですよ。
絶対太陽マークのそばに雲
とか雷雨とかがついてんだよね、本当に。だからさ、なんか
ちょっと目は離せませんけど ね、その天気の状況には、
まあヘルメットかぶってるから、直接ね見えなくなるほどのひどい状況にはならない。まあそんな状況になったらどっかで止めて休めばいいだけの話なんですけど、そうなんですよ、悩みどころなんですよ ね、
もう早く秋のね気持ちいい時期になるといいですよ ね、
本当に
ね。やっぱりバイクといえば春秋かなっていう、
そうと思ってるんで、まあね、こういろいろツーリング行きましょうみたいなの誘われてるんで、なるべくこう練習しておきたいわけですよ。 まあ練習っていうかね、そうちゃんと
まだちょっと初心者だもんね。
そうそう、もうだって初心者に変わりないわけですから、うん、そのある程度の速度を出しながらいわゆるワインディングを走るっていうのに対して初心者なんだよね、やっぱり言ってみればね、
うん、
そうだからその辺をこうちゃんと、まあ、ついていけるとかさ、向こうに気を使わせるみたいなことにあんまりならないで済むようにはしておきたいなと思うんで、こうなるべく山道を走るようにこうしているんですけどね。そう、いや楽しいのは楽しい、めっちゃ楽しいんです。毎日したりバイクのこと考えて楽しいなって思って、
うん、バイクのおかげでクムさんがリア充の方向に、
ああそうですね、
いくつつありますね。
この年になってこんな風に人生が変わるとは思わなかったっていうのが、うん、まあ、バイクのおかげかなって思ってるので、そうジャケットまで買っちゃったからね、私ね、夏ジャケットメッシュジャケット、
形から入るからね。
そうそう、いや違うんだよ、だから安全のためにお金をもらったじゃないですか、うん、でヘルメットは買ったんですよ、うん、ヘルメット、うん、まあ、かっこいいの買って、
あの届いたんだ、
いや届いたっていうかちゃんとあのバイク屋さんで買って、お店で買ったんで、
ほうほう、
結局はあのもういつものお店で買ったんですけども、うん、おすすめを、で
ちょっと今度一式そのアイテムを写真撮って見せて、
いやだな、かっこ悪いから見せたくないない
やクムさん着なくていいんだよ、物を置いて、
ああなるほどね、いやでもジャケットはちょっと安いの1万ぐらいの買うつもりが、結局ホンダドリーム店で、うん、あの串谷っていう昔からあるこうレザーのメーカーの、
う
ん、
ほう、
こういわゆる結構憧れブランドですよね、うん、いわゆるね、うん、憧れブランドの夏ジャケットメッシュジャケットを、まあ、だから肩とか手のところとか背中とかにプロテクターが全部入ってるやつですよ、うんうん、でそれをつい買っちゃってね、
うん、
3万超えてるんですよそれだけで、
あ安全のため、安全のため、
そうそうそうそうそう、まあ、3万超えてないのか、合わせ、うん、税込みで3万いくかいかないかな、
うん、
そうそう、だからそのぐらいだったんで、でもまあ安全のためと考えたら正しいし、でもそこまでライダーチックであっていいのかっていうところもあって、うん、なんか悩むじゃない、カジュアル的なバイクなのかなっていう気もしないでもないし、
うんうん、
でもまあ実際着てみたらそんな違和感もなかったので、あ俺もおっさんになったなって思ってさ
、うん、
あのあここで一旦切りましょう本編行きましょう、はい、
はいはい、ということで今日もホットキャストスタートです。
私洋服屋にずっと勤めてたっていう話昔からしてると思うんですけれども、うん、最近あんま行ってないから、うん、もう知らない方もいらっしゃるかもしれませんけど、
うん、
10年間ずっと洋服屋にいたんですよね、
うん、
大学からこう、まあ、結局卒業しなかったんだけど、父がねこう白血病で倒れたっていうのがあって、うん、3年かな 4年かなの時にこうもうこっちに帰ってきたっていうのがあったんですけど、で、うん、洋服屋2年目ぐらいからずっとメンズカジュアルのお店の立ち上げから参加してずっと、うん、そこの、まあ、こう分家みたいなこういろんな店舗ができるときに店長になったりとかいろいろしてた、で仕入れもやってたので、
うん、
まああのど素人ではないんですよねファッションに関してはね、うん、でそれをやってた絡みであのレザーのジャケットとか普通に仕入れてたわけですよ、結構いいやつを、
うん
うん、で、
うん、
その関係でこうまあ、スタッフにバイク乗りがいたりとかね、まあ、普通にしてたので、うん、で、みんなやっぱり買うわけよ。彼らは若い、まだ若かったから。そう。で、俺はバイクには乗らないけれども、やっぱ欲しくなるわけですよ。で、試着するわけね。
うん。
でも似合わねえんだ、これがまたね。本当に。でも、どうしても欲しくて一着だけ買ったんですけど、
うん。
でレザーのジャケットって最初めちゃくちゃ硬いんですよね、
うん、
その革にもよるけど、うんうん、そのシープだったら柔らかいけど普通牛じゃないですか、うん、だから、うん、結構いいものなんだけれどもそれを着れるきちんと着こなせるようになるまでは時間がかかるわけだよね、
うん、
その常にこうクリームを塗り続けながら、
うん、
毎日みたいに着ていって ってるうちにだんだんと体に馴染んでいくっていうのがレザージャケット、うん、
育てていく、
そうそう、それに近いんです、レザージャケットの着方なんだけど、結局無理だってなって、うん、でしかも似合わねえっていうのが一番の問題でだってどちらかって言ったら当時私モードっぽい感じだったからね、キャラ的にね、うん、だから、うん、あ、それはもう似合わないよなっていうふうに思ってでもう諦めて、バイトの男の子がね、で欲しいです欲しいですって言ってたからちょっと休めで譲ってあげて、結局うちにはもうそのいわゆるレザージャケットのそのそういうタイプのバイク乗りがの使いそうなレザージャケットっていうのはうちには移送したんですけど、
うん、
でもね、こと、もうこの年になると、まあいわゆる今回そのバイカーレザー、レザーじゃないけどメッシュのバイカージャケットみたいなの買ったわけだけど、
うん、
似合わんことないのよね、意外とね、
うんうん
うん、あ、おっさんになったなって思ってさ
わかる、私も昔だったら絶対着れないものが着けるようになってきた、
うん、そうそう、
うん、
なんだ俺いけるじゃんって思ってちょっとね、レザー、いや、まあレザーはね10万超えちゃうから、
うん、
そんな気持ちよくポンと買えるもんではないんだけど、でも年齢的に言えばその安いのじゃなくてちゃんとしっかりした、うん、そのレザージャケット買っておけば、まあ違いなく死ぬまで着れるわけですよ、うん、怪我しない限り、うん、その転んだりとかして破れたりしない限り、
うん、で流行りを追うものでもないですね、
そうなんだよ、だから10万も決して安く、うん、高くはない、
高くはない、
うん、っていうのは理解できてるわけで、もともと洋服屋だから、うん、だって未だに普通に当時洋服屋時代に買ったブーツとか普通に着れるわけですよね、
うん、
物がいいから、物がいいのしか買ってないから、うん、言ってしまえばね、
うん、
だからいいのを買っておけばダメにならないし補修が効くっていうのは知ってるから、
うん、
いやだからね、串谷の冬物、秋冬物も買おうかなとかちょっと思いながらねなんか9月に展示会がありますからぜひ来てくださいとかまで言われてさ、お店の人から、どうしようかな、行こうかな、行ったら絶対買っちゃうよなとか
思うよね。なんでそのきっと楽しいよ、クムさん。
でも楽しいと思うの、そういうのが今の私の楽しみなんで、うん、多分9月に発売される iPhone の新しいやつは買いません。今のうちに宣言してお
きます。9月になんか発表
あるってね。そうそうそうそう。発表とその
アップルウォッチも新しいのが出る、
ま。ああ、なんかサイズ変わるとかなんか話も出てますね。うん、まあどれが本当かわかんないけど、まあ少なくとも iPhone の13になるのかな、13が出るのはもう確実なので、だからそれの、まあ、今までの流れでいくとプロマックスを買うことになるんですけど、まあ専用のね、うん、今回バイクにつける専用のケースを買ったので、だからそれもあってわざわざ新しいの買ったらまたそれ用のケースを買わない、サイズが合わなかったらね、それ用のケースを
買う、アップル変わるもんね、
そうそうそう、微妙に変わるから、だから、うん、まあそれを考えるとケースもね、そんな安くはないわけですよ、バイクにきちんと止まって、う
ん、だって何かた大変だもん、
飛ばないようなケースだからね、要するにね、うん、でしかもその後ろにこうクッションみたいなのが別パーツとしてついてて、いわゆるiPhone のカメラって今自動かな、このいわゆる手ぶれ防止がついてて、その手ぶれ防止の機能がバイクなんかにそのままつけてると壊れるらしいんですよ、
うん、
でそれ修理保証効かなくて有料ならしいのね、見てわかるんだって、何かの衝撃とかそういうのが原因でこれは壊れてますっていう場合はいわゆる保証の範囲外になっちゃうんだってさ、いわゆるアップルケアとかに入ってないと、
じゃあ自転車乗ってる人がたまにこうつけてんじゃん、はいはいはい、普通にスマートフォンの、はいはい、あれはやばい
ものによりますよ、だからアップルのその手ぶれ防止機能が手動、自動的な、こうな、機械的なやつの場合、壊れる可能性があるって言ってたかな。
うん、
だから、そうじゃないやつだったら、あんま気にしなくていいのかもしれないけれども、っていうところですね。
うん、なるほどね、
はい。カメラ使えなくなるって言ってたんで、いや、それはまずいなと思って、うん、3000円のオプションパーツまでつけて、スマホをつけてますけどね、今ね。
うーん、
でもまあほんとね、見ててね、揺れない、 振動を吸収するから、その間のクッションが。
うん。
まあ、高いだけのことはあるなと、
うん。じゃあ、ほんと iPhone 新しくできない、
ね、そう、できないんですよ。
そう。サイズ同じだったらどうする？
でも、いいかな、別に。今、だって興味ないしさ。今買う、今10万出すんだったら俺、レザージャケット買いますよ。
バイクの方へ。
そうそう、オプション買うわ、バイクの。っていうのがあるので、来月、あとほら、今年はね、あと iPad Pro の12インチを買ったっていう話も以前しましたよね。うん、だから、今年はね、結構買い物してるんで、
うん、
別に iPhone に対してそこまで、いや iPhone はめっちゃ活用してるけど不満がないんだよね今のやつに、うん、だから来月出たからといって、うん、まあ次に買うかなぐらいな感じじゃない、
うん、
今機会は、逃して14が出る頃に、うん、で十分かなって今は思って、まだ1年使ってないからね、
来年ぐらいかな、
うん、来年ぐらいかなって今思ってるところで、来年のその新型の頃には変えてもいいかなと思いますけど、うん、今ちょっとお金使うところが別のところにある
そうね、
そうそうっていうのがあってね、はい、
うん、ということで、あの話はちょっとガラッと変わるんですけど、さっきあの雨の話を冒頭してたじゃないですか、
はいはいはい、
でその影響来るよね来るよねって思ってましたけど、とうとう来ましたね、スーパーに生鮮食料品の野菜コーナーが。
まあ、ガタガタですよね、今ね。
ねえ。うん、キュウリが2本で270いくらで。
そのさ、キュウリ2本でその値段でさ、買う人いるのかねっていうさ。
あ、でもね、ちゃんと立派な美味しそうな、それはキュウリなんです。で、あと別のスーパーで1本75円のキュウリがあって。
はいはい。
何すっごい安いって思ったら、すっごいすごいこうちょっとやっぱり生育不良なのかな、ちょっとひょろっと、うん、ひょろっとした感じのきゅうりで、うんうんって思いながら、はいはい、でもやっぱりお値段で少しでもね、そういう野菜を少し使いたいっていう方はやっぱり買ってましたけど、うん、もうクムさんの豆苗が豆苗の出番だわ。
豆苗を最近全然使ってない、作ってないんですよ、全く。
そう、うん、いや、もうね、こういう野菜が一気に値段高騰した時こそ、豆苗、あとは貝割れ大根、もやし、そして冷凍野菜の出番ですもんね。
うん、
っていうので、あの、冷凍の野菜とりあえずいくつか買って。
まあ、今一番私が実感したらネギの値段が上がってるなという感じですね。
そうですね。
小ネギと、ね、あの、いわゆる長ネギと、うん、どっちも値段が上がってて、まあ、JA の直売所まで行けばそこまでないんですけど、まあ、スーパーに上がってるのは高いなって感じをすごく受けますね。
うんうん、あの、産地によってっていうのもあるんですけどね。うん、愛知県はキャベツの生産地でもあるんですけども、はい、やっぱりキャベツが今、あの、長雨、あの、お盆の雨で、芽が、もう最初に出た芽は全部ダメだって農家の方がインタビューで。
はいはい。
うん、
でもキャベツはそんな高くないな、まだ。
あ、まだこれから、
う
ん。
これからだと思う。まだまだ。
これから出荷されていくものが。
うん、まだそんなに普通に買える値段で買えますね、うん、キャベツはね。
でも
レタス系がね、ちょっと高くなってる、うん、長野さんとかだけどね、もうね、うん、高くなってるかなっていうのと、あと
小松菜、ほうれん草も結構来てますね、うん、
ブロッコリーが買えない値段になってますね、
260
円ぐらいになってるんで、
しかもすっごいちっちゃいサイズなの、
うん、北海道ですよ、もうどんどんほら、うん、あの北に上がっていくじゃない、で生産地が、うん、で今北海道になっちゃってて、北海道からだったらやっぱまあこの値段なんだろうと思うんだけど、うちブロッコリーは基本的に人間が食うよりも犬が食うために買ってるもんなんで、260円までなっちゃうとちょっとね、買えねえなってなるわけですよ。
それは人が食べるものでも、
うん、そうなんですよ。そうそう、やっぱりね、150円以下じゃないとなと思うんだよね。
うん、
そう、
ね、ちょっとしばらくはこの状態が続くのかなと思ってます。
はい、
はい、お米もね、今回生育はどうかなっていうのもあるので、 心配もしてるんですけどね、うん、そんなわけで普段とりあえず野菜を食べとこうっていう感じなんですけども野菜を控えめにしてその代わりの足しになるものっていうのでね豆製品だったりとかあとねチーズをちょっと多めに食べるようになりまして、
はい
はい、カマンベールチーズをちょっと常駐させててで私はもうほんとカマンベールチーズってただ切って食べるだけってしてて、うん、
まあそれでも美味しいけどね、う
ん、美味しいんだけどね、うん、美味しいんだけどちょっと飽きてきたなって思った時にあれクムさんがツイッターでちょっと美味しそうな 夕食のメニューをあげるときに、はいはい、写真あげるときにカマンベールチーズが映り込んでるんですよね、
はいはいはいはい、
スキレットに入ったやつ、
はい、あれもどっかの、レシピを見て作ってるだけですよ見て作り始めた
アヒージョなんですよね
そうですそうですあれはカマンベールアヒージョって呼ばれてるやつですね
で、へえ、カマンベールアヒージョにするんだってうっすら思ったのは覚えてたんですけども、はい、ちょっとそれをこの週末に作ってみようかと思って今レシピを
はいはい、いろんなレシピある確かにね、
うん
まあ、とにかくちっちゃい方のスキレットにカマンベールチーズを真ん中に入れて、うん、まあオリーブオイルを入れてこうひたひたにして周りに、何か好きなものを具材を入れるっていう感じですねだからうちだったらマッシュルームかマッシュルームがない場合はキノコ入れてる
しいたけか
いやしめじゃないしいたけだねしいたけを切った形で入れるか、うん、あとは鶏肉とか入れて鶏ももとかじゃなくて、
うん、なんだっ
け砂肝か
ああ砂肝は非常にいいですもんね
そう砂肝とか入れると美味しいかなっていう感じはありますよ、うんうん、
チーズって丸のまま
丸のままそのまま切ってるやつじゃなくて丸のまま入れて温まった後に切るんですよそしたらこうそれにつけて食べたりとかいろいろ切って食べてもいいしっていう感じですね、チーズフォンデュまではいかないけどチーズフォンデュ的な使い方をしてもいいし、うん、チーズだけ食べてもいいし、うん、みたいな感じ
とろけかけたチーズ
そうですそうですそう
です
ってい
うはい美味しそうだな
ワインに合いますよすごく
うん
はい、
はい、
だからなんかない時は、うん、だってそのぐらいだったら材料冷蔵庫に放り込んでおけるものじゃない
常備しとけるなって思ってそうそう
チーズはね常備できるし、うん、キノコ類も結構まあ持つじゃないですかだからそう、ね、そうなかったらキノコじゃなくてもいいしみたいなそんな感じで使えるので、
うんうん、
いいと思いますよう
ーん
結構簡単に美味しいおつまみみたいな感じで、
うん、私は来週末がワクチンの2回目なんで来週は用心して休館ウィークに入るんですよ、
はいはい、
なので、今週土曜日が一応飲み納めとこうって思ってて
休館までする必要あんのかね、はい、よくわかんない、ね、
いや
私28日だからもう休館しなきゃいけないの俺無理だよ絶対
いやいいんだよいいんだよクムさんはいいんだよ、
なんだよ
私がちょっとビビってるだけだから
はい、はいまあ、モデルナじゃないんでね、私はね、そこまでビビってはいないんですけれども、ファイザー
なんで万全な体調で臨みたいなと。
はい。
うん、
いや、無理だもん、俺どう考えても。
お酒飲んで次の日が、ああ、ちょっとしんどいなって思うことが。
はいはいはい。あ、狩猟はね、ちょっと減ってきてるので大丈夫です、私は。もう元々。
私めっちゃ減ってるんですよ。うん。
年、
うん、
をね、感じるから。本当に
そう本当にそうもう全然飲む量が減ってきてるので、うん、今までみたいに写真を上げて乾杯とか写真上げてますけどその一杯で終わってたりとかするんで
シャンパンはそうはいかないからねやっぱりさすがにちゃんと一本開けてますからね、
うん、そういう開けて飲み切らなきゃっていうものはもう避けるようになってる、
うん、あとねうちはほら、うん、娘が二十歳になったんでだから一応飲む人が3人になったっていう部分がプラスになってますよね、うん、
それはいいですね
そうそうそう
それだったら張り切っていろいろ用意が
シャンパンとか飲みますからねだからまだマシかなって感じです、はい
うん、シャンパンもね缶のやつを買ってきたりして少しねとか思って飲んでますけど、
ねまあ、まあそれはそれでねありかなと思います、うん、無理してまで飲まなくていいっすねやっぱりね、
うん、
そう、はい、泣く、これをこのままにしといたらまずくなるから飲まなきゃみたいな、そんな責任感で飲むものではないなとは思います。そうです。でもそんな責任感で飲んじゃうのが酒飲みなんですよ ね、 本
当ね。そう、昔はずっとそれで飲んでたから。はい、はい、まあ、そんなわけでクムさんのちょっとディナーを参考に、なんか先日もすっごい美味しそうなの作ってたじゃない。
あれ美味しかったね。
テリー、野菜のテリー、
はいはい、あれはですね、テレビ東京のドラマの、うん、レシピ帳が、レシピ本が売ってまして、そのメニューの一つですよ。
すっごく綺麗にできてるって思って感心してたんですよ。
あれでも本物はもっと綺麗なんだけどね。一生懸命A4 クリアファイルを切って枠を作ってましたよ。うん、そう。もうちょっと頑張ればもうちょっと綺麗にできるんじゃないかっていう話でしたね。
うん、いや、お家で飲むのに、うん、ああやって見栄えがすごくいいものを、ね、はいはい、作ってるってすごいなと思って。
いや、まあドラマが面白かったからね、やっぱりね。っていうのもあったけれども、でもレシピ本もしっかりとしていたので、
うん、
その出ていたものが全部。ほとんどメインのやつが載っているという感じで、
うん、
作りたくなるよねっていう。まあ作れない、うん、まあもちろんね、材料的に作れないものもありはするんですけれども、その特に うちの長崎の子だと肉が手に入らないからね、マトン系のやつがさ、
はいはいはい、
うん、子羊とか手に入らないもんね、
うん、
普通のスーパーにはなかなか売ってなかったりとかするんで、
うん、
だからああいう素材が出てくるとちょっと無理なんですよ、
うん
うん、普通の鶏とかね、 A5 ランクの牛とかは買えてもないんだよ本当に。そう、まあ身近なねスーパーに行ってもないので、
うんうん、
っていうところが難しいなって思うところではありますよね。
うん、そうですね、もうああいうのはもうお取り寄せするしかないなって思ってるんですけど、
あるとこにあるんでしょうけどね。だって普通に、うん、ね、フレンチとか行けば食えるわけだから、うん、あるところにはあるはずなんだろうけどな。
スーパーで売ってはいたけど、結局ずっといつも売れ残って売れ残ってってしてたらなく
ね、まあ知れなくなるでしょうね。
私買えるときは買って食べてたんですけどね。
でもやっぱり
一人じゃダメだって。
そうそう、一人じゃダメなんですよ。ああいうのはね、うん、やっぱりちゃんとたくさんの人が定期的に買ってくれないとっていうのがあって、うん、で意外とやっぱり高いじゃない。その他の肉と比べるとさ。
まあね。
うん、そう、だから北海道とかだったら多分そのジンギスカンで使う率が高いからとかで普通に、うん、普通の値段で買えるんじゃないのかなとか思うんですけど、うん、まあ北海道行ったことないから分かんないけどさ、うん、北海道のスーパーに行かないと分かんないと思うんで、うん、鶏肉と比べてどのぐらいの高さの違いがあるのかみたいなので見ないと分からないじゃない。
うん、そうね。
そう。だからね、分かんないんですよ。だから全然その辺の価格差みたいな、うん、価格帯みたいなのを理解できないので。ね、手に入る、まあ普通、うん、たまに売ってるのは見るんだけど、3本ぐらいで1000円ぐらいして、
うん、
ちょっと高いよねって思うわけ。
そうね、本当はつながった、うん、骨と骨付きでつながったのあるじゃない、ブロックで、
はいはいはい、
あれが欲しくって、うん、毎年クリスマス前になると楽天とかアマゾンとかの、はいはい、そういうお肉の取り扱いのサイト、出品を見て悩んでますよ。
うん、ああ、なるほどね。そういうところ
で。もうそれで買うしかないなと思って。ね、で、前は、確かに私それを使って、ちょっと変わったお肉、ジビエとか買ってたんで。
でも、うん、名古屋だったらさ、そういう専門店みたいなところってあるんじゃないの？
あるとは思うんですけど、うん、行くのが遠いのが大変、
まあなるほどね、
うん、それなら通販で買っても
まあね、クールで届くからね、
うん、そうそう、
買ってから帰るまでの間もあるし ね、 やっぱね、
あとはほら買いに行けるタイミングと作るタイミングっていうのもあるのでね、
そうね、
いうので外ね、外で食事に行ってそれでお酒を飲むっていうのが今難しくなってますから、
もう完全に無理ですよね、
うん、そう無理なので家でちょっとそういった欲求を満たせれたらいいな、うん、
まあ十分私は満たしているので、
クマさんはね、
ほぼ毎日みたいに満たしているので、
うん、そうね、ちょっと週末のお楽しみに
満たしてい
きたいなと思って
ます。私もいよいよ28日に受けますよ。
うん、あ、もう少しですね。
はい。でも明日は私は、うん、ね、風疹？
うん。
風疹の検査を受けます。
うん、あ、打つわけじゃないんだ。
なんかね、数年前、1、2年前かな、
うん、
に来てたんですよ。風疹の、クーポンが。
うん。あ、自治体が配ってますよね。
そう、抗体検査を受けてくださいっていう、うん、この年齢の人たちは抗体検査を受けてくださいっていうのが来てて、うん、で、有効期限がもう切れてたんだけど、うん、まだこれ大丈夫なんで受けてくださいって言われて、このクーポン券を探し出すのに1時間以上お掃除をして
あ、ちゃんと出てきたんだ。
出てきましたよ、ついにね。なんかがん検査のやつは出てきたんだけど、この、うん、風疹の方は出てこなくて、ほんと探し回ってやっと出てきまして、
うんうん、あの時代によってね、あの風疹受けてない世代があってっていうんですよね。
そうなんですよ、うん、10年分ぐらいなのかな。だからまあとにかく受けてない人は受けれるので、うん、まず血液検査から受けてくださいっていうやつが来てまして、で、うん、あのまあ聞いて、いつものね、行きつけのかかりつけ医のところでそれが買ってあったんで、これ受けられるんですかっていう聞いたら、あ、予約してくださいぜひって言われたから、うん、じゃあ、あのちょうど明日母の薬をもらいに行かなきゃいけなかったから、うん、じゃあ、うん、お願いしますって言って、明日10時からまずこれを受けて、
うん、
でその翌日にはコロナワクチンですよ、
うん、充実してます。
充実かな、これ充実なの
充実ですよ、
はいはい、
健康のために充実ですよ、
はいはいはい、まあ行くのは全部バイクで行くからこれ充実してますよね、確かにね、
う
ん、
そうね、
はいそうそう、乗らなきゃ乗らなきゃって思ってるんで、今私はとにかくはい
はい、ということで、もう締めますか、
ね、締めますか。いや、ほんとね、私今回テーマ的にはね、老、うん、いを話そうかと思ってたんですけれども、うん、まあいいや、もう30分超えたから。うん、いや、ほんとね、年を感じるなーっていうことが、ここ最近増えてきて、うん、いや、楽しい。
お酒の量だけじゃなくってね。
そうそう、楽しいことは楽しいんだよ。人生としてはね、なんか、この5年ぐらいの中で、多分、うん、その、私は今、結局、ラジオが、趣味と仕事みたいな部分になっている部分があるんで、あとは介護じゃない、結局にずっと追われてるわけですよね、うん、でその中でこう自分の中で楽しい、まあラジオしてるのは楽しくないわけではないんだけれども、もう15年近く全部続けてるわけじゃん、
うん、なかなかの時間を費やしてますよね。
そう、ルーチンなんだよね、やっぱりどうしてもね、うん、これってもうさ、そう、ね、
生活の一部、
そう
みたいなもん
で、ね、で楽しいか楽しくないかと言ったら、その仕事、まあホットキャストは気楽なんだけど、そこはになんかに関してはもう仕事として感覚的にはやってるので、
うん、
当然なクオリティも求め、自分の中でのある程度の基準も求めたりとかしながらやってると、週末を毎週潰してるっていうのがこうさすがにしんどくなってくるんだよね、もうね、
うん、
この年になってくると、うん、まあそれを超える収入があればまた別なんだろうと思うんですよこれで生きてますみたいなことが言えるぐらいな形になってれば、それはもう仕事だから仕方ないよねって言えちゃうけど、うん、そうでもないわけなんでってなると、やっぱこう悩みどころだよねっていう、こう、うん、楽しいことが出てきたらやっぱり楽しいことも優先したいよねって思うよな、
うん、
でもだってあと何年生きれるか分かんないじゃん、はっきり言ってさ。
そう、残りはだいぶ少なくなりました。
そうそう、
うん、
いやそれはね、そ
んな病気とか、しかもこの年になると時間が大事なんですよね。あっという間だから、
そうそう、うん、あと偶然的に知り合える人たちの数なんて本当限られているわけなので、
うん、
その今まで全く外、全くじゃないですけど、ほとんど外に出ていなかった、
うん、
のがその、まあ、番組関係を除いて外に出ていなかったのが、うん、そのバイクを買ったことでつながる人たちが増えてきて、うん、キャンプも行きましょうよとか言われたりとかすれば、うん、行きたいじゃん行きたいよねやっぱりね、うん、あねこう家庭で飯食ってるぐらいで住んでたのがこれキャンプ行きましょうよって言われたら行きたいじゃんやっぱり、
うん、そうね、う
ん、ねえハンターカブでキャンプとかやりたいでしょやっぱり、
うん、
ちょっと前にこうもう諦めてたものがなんか近づいてきた感じがするわけですよね、
うん、
だからなんかそういうのをちゃんとやれるように時間に余裕を持ちたいなとか思ったりとかさ、
うん、
するようになってきたのでまあそのねちゃんと年を取っていっているので無理は聞かないくもなってるしそのうまくこう時間を分けていきたいなっていうね、
うん
うん、まあ全部やめるつもりは今のところ全くないのでだから、
うん、
そこの時間の組み合わせみたいなものをうまくちゃんと調整しながら、うん、楽しいことはちゃんと楽しいこととしてこうやれるようになりたいなと。この年になってやっと思いました、ねうん、でもこれも全部バイク買ったおかげだからバイクって偉いね、うん、と本当に思ったよ
本当ね免許取って、
うんうん、
免許取った甲斐があったね
免許取った甲斐があったと思います本当に、うん、めっちゃ今楽しいんで、
うん、
だからなんか生きがいができたなって感じはい、まあ、そんな感じで、
はい
あんまりバイクの話してると番組がなんかねバイクの番組になっちゃうから、バイクの番組やれるほどバイクに詳しくはないっていうところもあって、うん、まあこんな感じですけど、でもまあ、うん、年とともに、まあ、そう成長したいなという感じですかね。はい。
はい。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはスイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、マキさん、スーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、大宮ランナーズハイさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。